南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事なお敬もあえて教慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の121ページですね、121ページの上野殿御返事ですね。いかでか小法坊が恩をすつべきやというところですね。ちょっと長いですけども一緒に読みますね。上野殿御返事にのたまわく杖の難にはすでに小法坊に面を打たれしかども第五の巻を持って打つ打つ杖も第五の巻打たるべしという経文も五の巻不思議なる未来期の経文なりされば小法坊に日蓮数十人の中にして打たれし時の心中には法華経のゆえとは思えども未だ凡夫なれば打たて借りける間杖も奪い力あるならば踏み降りすつべきことぞかししかれども杖は法華経の五の巻にてまします今思い入れたることありこう思うゆえにや親月の木の弓を持って学問せざりし子に教えたり叱る間この子を歌って仮しは父肉仮式は土木の木の弓されどもついには修学増進して自身徳達を極めまた人を利悪する身となり立ち返ってみれば月の木をもって我を打ちしゆえなりこの子外場にこの木を作り父の供養のために立てて向けりと見えたり日蓮もまた格のごとくあるべきか日蓮仏家を得むにいかでか小法坊が恩をすつべきやいかに言わんや法華経のご恩の杖親格のごとく思い続けそうらえば寒類抑えがたし杖の難は小法坊に顔を打たれたのであるがそれは第五の巻法華経一部八巻の中の第五巻のことであった打った杖も第五の巻打たれると書いてある経文も第五の巻で不思議な未来期の経文であるさて小法坊のために数十人の人前で打たれた時の心中は法華経のためとはいえ凡夫の身であるがゆえまことに悔しく杖を奪い取ってで力があれば踏み寄ってやろうと思った しかし杖は法華経の第五の巻なのである。今ふと思い出したことがある。ある親がこのことを思うがゆえに学問をしない子に月の木の弓、月毛や木、毛や木の一種で弓材に用いるで打って戒めた。子はその親を悔しく思い、打たれた月の木の弓を憎んだ。しかしついには修学増進してその道で徳達し、人をも教える身となった。振り返って考えてみるに、それは親が月の木でもって打ち戒めてくれたおかげであった。そこでこの子はこの月の木で陶板を作り、親の供養を行ったという。日蓮もまたその通りで、日蓮が仏家を得るためにどうして正法坊の恩を捨てておけよう、まして法華経の第五巻の杖のご恩において親、このように思えばあふれ出る恩類を抑えることができない。大聖人様がですね、松葉ヶ谷の草庵で、鎌倉の松葉ヶ谷の草庵で、この兵の左衛門の城を率いるところの兵に捕らえられて、それから辰の口にこの向かわれる、辰の口は夜中ですけども、この佐渡担当のこの鎌倉の役人の屋敷にですね、辰の口に向かうまでの間、この軟禁状態にこの会うわけですけれども、その時のですね、この様子をこの書かれているわけなんですね。ここにですね、この未来記って書いてありますね。2行目のところに未来記、私たちがこの信仰して信仰の中心にしているところの法華経っていうのはですね、末法になった時に上行菩薩の最短が現れて、そしてこの妙法蓮華経の法というものを一切主上にこの伝える役目をするんだということが書いてある。つまり法華経は未来記だということなんですね。未来記、未来のことを予言してですね、書かれてあるそのお経というものがこの法華経なんだということなんですよね。大聖人は上行菩薩の最短という自覚をこの持たれて、そしてこの辰の口でそのことを確信されるわけなんですけれども、他の御所にですね、前も皆さん方にお話ししましたけれども、この塀の左衛門の城はですね、もうこの憎くて憎くてもうしょうがないわけですよね。で、幕府はですね、御成敗式目、鎌倉幕府が作ったところの法律のこの御成敗式目でですね、この坊さんはどんなに悪いことをしてもですね、この死刑打ち首っていうことは絶対そこまでのこの刑罰は与えないと。坊さんのこの一番のこの刑罰の重いものはこの島流しまでっていうことが、この御成敗式目の中でその定められてこのいたんですね。だから日蓮をどんだけ憎く感じてもですね、この日蓮は この島流しの中でも一番重いその佐渡島にこの流すということをですね、このほとんどもう区割り区分区林そのこの決まってたわけなんですね。だけど塀の左衛門の城はですね、もう佐渡へ行こうが何しようが生きてるということがもう許せないというふうに、もう幕府の役人であるにもかかわらずですね、その私の恨み支援を抱いてこの日蓮大聖人を殺そうというふうに考えてたわけですよね。 ですからもう大聖人を恥ずかしめに合わせようということを考えて、その兵隊にこの声桶をこの担いでですね、声桶って言ったら私たちが小さい時にはまだ畑や田んぼのこのところに声だめっていうのがいっぱいありましたよね。ほいで何日も経ってるから太陽の光にこのさらされて声だめのこの表面がカペカペにこのなってましてね。ほいでたまに声だめに落ちる子がいましたよね。なんていうんですか、肝試しじゃないですけども、わざわざ声だめの上を歩く人間がふわふわしながら歩いててズボッと言ってはまって、それで泣いて家に帰るっていうのが結構いましたよね。そういう私も何回か起こったことがあるんですけど、みんな農家の人はそこから声を汲んで、それでそのネギとかキャベツとか白菜とかそういうものの根元にそのかけてこのしてましたよね。汚いなと思ってたんですけど、でもいつの間にか衛生上悪いのかああいうものがそのなくなったんですけども、私も5年生までは家にいましたから、結構声だめを担がされた覚えがありますよね。だからうちの親がやってた畑はその声だめがなかったので、声だめを持ってる人に断ってその声を組ましてもらって、それでその自分の畑にこの運んでたんですよね。だからみんな家に声だめ、声桶がこの声桶と天秤棒がこの用意されているというような状態でしたよね。もうなんか夢のように世の中が変わってしまってますよね。今そんなのはどこにも見えませんからね。不思議だなと思うんですけども、それをその、まあ、鎌倉時代ですから当たり前にそれがあったということですよね。でそれから声桶に入れて、それでその松前ヶ谷の大聖人様が新人修行している弟子も含めて新人修行しているその草庵にそれをこのぶちまけるわけですよね。もう信じられないことですよね。人が住んでるところにですね、その声をぶちまけるということはですね、水害にあった人たちがこの畳をみんなこうこの捨てるためにこの家の外に出して、もう何て言うんですかね、もう畳が全部もう水を吸ってるので、もうその家の人たちではもうどうすることもできないということで、ボランティアの人が何人もでかかってその外に出してくれてありがたかったっていうことをこうテレビなんかでこう言ってる姿を見ますけども、まあ、それと同じことをこうするわけですよね。 だからもう全くその洗おうが何しようが匂いがついて、もうその家に住むということができないようにこの してるわけですよね。だから大商人をこの辰の口に連れてって殺そうと、大商人を殺そうと、で他の弟子たちももうそこで新人修行ができないようにしてやろうということなわけですよね。大商人だけが憎いんだったら大商人だけ連れていけばもうそれでおしまいなんですけども、その後のその弟子たちも殺すことができない弟子たちにも要するにもうそこを使えないようにしてやろうというようなものすごいその意地悪なその考え方というものを持ってそういうことをしたわけですよね。でそこにですね、まあ、鎌倉の町の中ですからね、その松葉ガエツはちょっと外れてはいますけども、今行ってもそんなにめちゃくちゃその鎌倉のもう観光客がいっぱい外国人もいっぱい行っているようなところは、この小町通りっていうそのこの、繁華街というかこうなんていうんですかね、商店街なんですけど、で、今ものすごい人だかりになってますけども、そこで大商人は辻説法をしてたっていうんですよね。だから昔からそこが要するにそのメイン通りだったということなんですけども、そこからもですねそんなにその離れていないんですよね。その歩いて行けるぐらいのその距離にその松葉ガエツの草庵っていうのはこのあるわけなんですよね。だからそこのそこへこの大商人をこの逮捕しに行くというそのことをですね、そんなに大げさなこの問題じゃないわけですよね。だけどももうわざわざですね、幕府の転覆を企てる人間だからということで、この武士の人たちはこの鎧をつけてですね、そしてもうこの戦争のこのいでたちでこの大商人のところにこの百数十人のその兵を編成してその出かけていったということなんですよね。だから大商人以外にまあ10人もいるかいないかというような状態の中でそういうことをですね、この兵の左衛門尉はしたということなんですね。で案内してもらうまでもないんですけれども、勝って大商人の弟子だったところの小保坊を案内にこの道案内につけたというんです。道案内なんかつけなくたって大商人がそのいるところなんか分かってるんですよね。分かってるんです。だけどもこの小保坊はですね、この大商人にものすごい憎しみをこの持ってたんですね。だから大商人の要するにこの教えっていうものをこの小保坊に教える、それがその厳しかったのか、この小保坊が我慢できなかったのか分かりませんけれども、その大商人のこの弟子だった小保坊がそのもう夜逃げのように逃げて、それでそのかつて弟子だった小保坊が辞めてしまったわけですよね、大商人の弟子を。それでその大商人を非常にその憎く思っているということを聞きつけたところの兵の左衛門尉がこの小保坊をわざわざ案内人に立てて、その小保坊を連れていくわけですね。そしてお前のこの日蓮に対する憎しみというものをその晴らしてもいいぞと、何をやっても構わないぞというふうにこの小保坊にその言い聞かせたわけですよね。お前が何をやっても絶対にそのお前をちゃんとその補助してやるから、だからお前が絶対にやられるということがないように、このお前の憎しみというものをその好きなだけその日蓮にぶつけて晴らしていいからと いうふうにこの諸法を焚きつけたと思うんですよね。出なかったらですね、どんだけ日蓮大聖に憎んでてもですね、かつての師匠ですからね、その師匠に馬乗りになって、そしてこの法華経の経巻第五の巻を持って、この大聖人の額をこの何度も何度もですね打ちつけたというんですよね。で、皆さん方もですね、その小学校中学校とその気にない先生がいたと、まあ、こうするじゃないですか。その大人になってから、その気になかったその、まあ、意地悪なこの先生に馬 いくらもう同窓会行っても、あの先生の顔も見たくないなというぐらいのことはあっても、あの野郎に馬乗りになってその棒で叩いてやろうかという人間はそんなにいないと思うんですよね。その犯罪になるから やっちゃいけないとかいう問題じゃなくてですね、もうできたら本当にもう殴り倒してやりたいわというふうに思ってても、それをするっていうことはもうほとんどないことなんですけれども、この正法本ははるかに大聖人よりもその若いその小僧だったと思うんですけども、だけどもそういうことをしたわけですよね。それは兵の西門の城の兵というものの後ろ盾がなければできないそのことなんですよね。でよっぽどその誤解があったのか、その大聖人をそういうふうに憎くその思ってたわけですよね。で、法華経は全部で8巻というふうに言われますから、8本この巻物がこのあるわけですよね。で、第五の巻にはこの人力本ですね、法華経の法を信じ修行する者には必ず命に及ぶ対難というものがその襲ってくるということがその書かれてあるその経文なんですね。それが第五の巻の中にその入っているということですよね。人力本じゃない、漢字本だね、漢字本の二十行の下っていうその有名な御文があるんですけど、この漢字本の中に法華経を信じ修行する者には必ず身に及ぶところの大難が襲ってくるということがその漢字本の中にその書かれてあると言うんですね。だけど大聖人は自分は凡夫だから、だから殴られている時にですね、そのなんでその自分がこんな馬乗りになってこんなことをされなきゃいけないのかと、どんなにその私をその憎く思ってたとしてもですね、ここまでそのされる必要があるんだろうかということをですね、その考えた。で、正法坊もこの法華経の経巻は、前もお話したように大聖人はこの辰の口以前はお釈迦さんの仏像とお釈迦さんの仏像の前に法華経の経巻を置いて、それを本尊として拝んでたわけですね。つまり大聖人のお釈迦さんに対する考え方っていうものは、法華経以前の教えを説いたお釈迦さんを信仰の中心にするんじゃなくて、法華経を説いてくれたところのお釈迦さんをその尊敬してたわけですね。だからお釈迦さんの仏像とお釈迦さんが説いてくれたところの一切諸乗平等成仏のこの法華経の経巻というものを一体にして本尊として拝んでたわけなんですね。だから正法坊もこの松葉ヶ谷の草庵で修行していた時には、正法坊もこれを拝んでたわけです。その正法坊を拝んでた。日蓮だけを憎く考えていたんじゃなくて、坊主憎けりゃ今朝まで憎いで、この拝んでいた法華経まで正法坊は憎んでたわけですね。憎んでた。だから それができるわけですよね。だからこんなものをこの新人修行してたんだということで、わしづかみにして、そして日蓮大聖人に馬乗りになって、そして日蓮大聖人のこの額をその何度も打ちつけたとですね。こんな情けないことはないですよね。こんな情けないことはないですね。ねえ、歌って借り受けると無情だと、情けないっていうことですよね。無情ってですね、こんなこのなんていうんですかね、残念な、なんでこんなことされてんだろうと、情けないという時はそういう時ですよね。なんでこんなことされなきゃいけないんだろうというような、なんでこんなこと言われなきゃいけないんだろうっていう時に、もうなんか力が抜けたような情けない気持ちになりますよね。だから大聖人はそう思ったわけですよね。なんでこんなことされなきゃいけないんだろうと、なんかこいつに俺はなんか悪いことしたんだろうかとですね。この新人修行として厳しいことは言ったかも分かんないけど、ここまで憎まれるようなことを、その俺はそのこいつにしてたんだろうかというふうに思ったわけですね。で、何回も何回もその殴られるから、だからそのこの正法王が持っているところのですね、自分も本尊として拝んでるんだけども、この棒になっているところのこの法華経の経巻というものをこの奪い取ってですね、そしてこの経巻の中の軸は木ですから、ですからもうこの木をですね、この折ってこの捨ててしまいたいというふうに思ったというんですね。大聖人ももう畜生の心になってるわけですね。大聖人もなんだこの野郎と、これを奪い取って、そしてこの法華経の経巻を折り捨ててしまいたいというふうに、その大聖人はその思ったとですね。で、法華経っていうかこの巻物はですね、この皆さん方がこのお会式の時に読む孟子状もそうなんですけども、孟子状もこの本当は巻物でこのできてるんですけども、巻物を全部こうやって前巻くとですね、この表面にこの日蓮大聖人孟子状とか日光聖人孟子状とか日目聖人孟子状とかいう題名がその貼ってあるんですね。だから法華経も要するに法華経のこの第一巻とか第二巻とか第三巻とかいう、その法華経のこの巻物の表面にこの巻物の何番目っていうものが題名としてこの貼り付けてあるわけですね。その大聖人が殴られてる時にこの打ちつけるところのこの経巻っていうものがパッとこの見えたんですね。そのパッと見えた瞬間に、あ、これは法華経の第五の巻だと、第五の巻で自分は今殴られてるんだということがその瞬間に見えたと。そして瞬間に、あ、第五の巻は漢字本が入っている、漢字本は先ほど言ったところの法華経を信じ修行する者には必ず命に及ぶ大難が襲ってくるということが書かれてある、その通りのことが今自分の身に起きてるんだということを大聖人は瞬間にそのことを思って、そしてこの地獄ガキ畜生の命というものがこの経巻をその折り捨てて、そしてこの馬、自分に今馬乗りになっているところのこの小歩坊というものをこの吹っ飛ばしてやりたいというふうにその思っていた、その地獄ガキ畜生修羅の命というものが瞬間に、あ、この法華経に書いてある通りのことが今起きてるんだと。日蓮は法華経の行者として今こういう状況に置かれてるんだと。 いうことをですね感じたと。だから甘んじてそれを受けたわけですよね。それを受けた。だから小保坊は気が済むまで大商人を殴りつけたということなんですよね。でそのことを大商人はですね一つの例え話ですよね、一つの例え話で、昔この中国でですねこの月の木ですね、ニレ科のこの落葉樹、落葉樹で、ケヤキのこの一種、ケヤキって随分芽が詰まってますよね、ヒノキとか杉よりもずっと芽が詰まって硬いその木なんですけれども、ものすごいこのしなりがこのいいわけですよね。しなりがいい。だから弓のこの材料にこの使われるわけですよね。その弓はこうしなりが命ですから。ですからそれをこの使ってこの弓をこの作るですね。それでその父親がですねこの木で作ったところのこの棒で持ってですねその子供にその勉強を教える。だけどもこの子がなかなかその勉強が進まない、問題を出して答えが間違うとこの月の木でもってこの子供を叩くですね。だから何遍も何遍もそのこの木で叩かれるわけですよね。昔のこの学校の先生ってそういうのいましたよね。このいつも棒を持ってて、もう今だったらあのテレビかな、テレビやラジオのニュースにその取り上げられるんじゃないかっていうような、もう暴力が当たり前みたいな先生がいましたよね。私もいたんですよね。いつもあのなんていうか竹の定規持ってね、それであの生徒を殴るんですよね。そのパチンパチンって、もう本当にもう頭にきてですね、そのいっぺんその定規をねその隠したことがあるんですよね。そしたらまた違うのを持ってきて叩くんですよね。定規がなければ叩かれないんじゃないかって子供心に思ったんですよね。そしたらまた違うのを持ってきて違う棒を持ってきて叩くんです。いつもの定規がねえなとか言って、それでその違う棒でまた叩くんですよね。ああ定規隠してもダメなんだと思ってがっかりしたあの覚えがありますけども、そういう感じですよね。でそれでパチンパチンって、女の人もなんか縫い物だとかあのそういうものをこうこの習ってるその女の人には先生があのこの長いあの尺のこの竹の物差しでこの叩く先生がいたっていうことをこう聞きますよね。手を叩いたり肩を叩いたり、本当にあのなんていうんですか、着物がこの縫えるようになるまで、随分その辛い思いをしてその修行した人たちがいっぱいいるっていうことをこう聞きますよね。そういうふうにしてこの子供をこのそれで叩いてその勉強を教えたって言うんですよね。だから親も憎いし、その殴られる棒もこの子供は憎くその思って、殴られたくないっていう思いで一生懸命その勉強して、その勉強のおかげで要するにその学問に長けたその一人前の人間になったっていうことなんですね。でその一人前になった時に初めてですね、ああ親がああやって厳しく自分を鍛えてくれたから 今自分はこういう一人前の人間になることができたんだというふうに考えて、もうその時はもう親はもう亡くなっていたと。だけど、ああやっぱり親のおかげなんだなっていうふうに思った時に、その憎くて憎くて仕方がないこの月の木でこのお父さんの塔婆を建てて、そしてそのお父さんの供養というものをこのしたということなんですね。だから憎くて憎くてしょうがなかったけれども、その思いというものを変読意訳して、その思いというものを初めて、ああお父さんのおかげでこういうふうになれたんだっていうふうに、法恩感謝の気持ちというものに心に変えるということがこのできるようになったということなんですね。かって弟子だったところの小法坊が自分に馬取りになって、そして本当にその日蓮を、かっての師匠の日蓮を見下げるようにして、罵るようにして日蓮を殴りつけると。それはこの小法坊のおかげで、日蓮は法華経の行者、日蓮はこの漢字本に書いてあるところの法華経の信心を信心修行する者には必ず命に及ぶ災難が起こってくるということを、このかっての弟子だった小法坊が身をもって日蓮に教えてくれた。だから日蓮はですね、この小法坊にも恩というものがあるということを初めてそこに気づくことができた。殴られていたいけれども、その喜びの涙というものは抑えがたいものがあるということを、この大聖人はここでこの示されてこのいるわけなんですよね。だから小法坊はそういう形でしかこの南無法蓮華経の縁を結ぶということができなかったわけですけれども、その後の小法坊の人生というものがどうなったかということは全く分かりませんけれども、だけれどもそういう形でしか大聖人にまた妙法蓮華経の法に縁をするということがしかできなかった、そういう人間もこの日蓮大聖人の身の回りにはいるということなんですよね。だから私たちにも生きていく上でいろんな苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、情けないこといっぱいあると思うんですけれども、そういうことを通して必ずこの南無法蓮華経の法というもの、信心というものから見たときに、このことが自分にとってどれだけの栄養になるかどうかということを、その時その時にですね、きちっと考えていける、また受け入れていけることのできるですね、そういう信仰者としての生き方というものをしていかなければいけないというふうに思うんですよね。日蓮大聖人だからそうやって思ったか分かんないけども、俺たちはそんなこと思えないなと言うんじゃなくて、日蓮大聖人は日蓮大聖人、私たちは私たちの命の中でこの南無法蓮華経のこの法というものが自分の命にとってどういうもんなのか、いろんな身に起こるところのいろんな現象というものを通して、この南無法蓮華経のこの信心する心というものをどうやって育み育てていくのかということを、この真剣に考えていかなきゃいけないということなんですね。憎いとか苦しいとか辛いとか、そういうことだけで終わりじゃなくて、必ず南無法蓮華経の命というものに結びつけて、私たちはそれらのことを考えていける、それが本当のこの信仰者なんだということなんですね。だから大聖人だからできるけど自分たちにはできないじゃなくて、自分たちも自分たちの人生の中でこの南無法蓮華経を根本にして、どのようにこの振る舞って生きていくのかということを、みんなそれぞれ考えていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。何をしなかったかと まあ、人生の中で何をしたかということももちろん大事なんですけれども、やっぱり本当に普通の人間、私たちのような普通の人間はですね、何ができなかったのかということをやっぱりその反省を踏まえて考えて生きていかなきゃいけないということなんですよね。立派な業績を作った人間はこれをした、あれをした、これもした、あれもしたっていうふうにその自慢のように言うことができるかも分かんないんですけども、だけども私たちはまず一番大事なことはですね、何ができなかったのかっていうことですね。だから自分たちは地獄がき畜生の命もあるし、弱い心もあるし、迷う心もあるし、本当にごく普通の弱いこの人間なんですよね。だけどもこの人間として何をしちゃいけないのか、またこの信仰者として何をしちゃいけないのか、信仰者として言えば方々をしちゃいけないということですよね。方々をしちゃいけない、何をしたかよりも方々をしちゃいけない。どんだけ私は信仰に厚い、信仰に強い人間でしたっていうふうに言っても、方々をしちゃったらダメなんですからね。だから何をしちゃいけないのかっていうことを、どんなに気が弱い人間であってもそれを守り通すことができるかどうかということが一番大事なことなんだということなんですよね。どんなにいいことをしても悪いことしてちゃしょうがないわけですからね。だからしちゃいけないことをしちゃったらいけないということになりますよね。これをした、あれをしたって自慢するのは結構ですけども、しちゃいけないことをしちゃったらもうダメだと。信仰者はしちゃいけないこと、また人間としてしちゃいけないことですね。今人殺しが当たり前のように戦争をやってますけども、しちゃいけないことですよね。どんな理屈をつけてもしちゃいけないことが今毎日毎日世の中で行われてるんですよね。自民党の裏金作りもしちゃいけないことですよね。しちゃいけないこと、しちゃいけないことをやってるからものすごい問題になってるわけですよね。だから何をやったか何をやったじゃなくて、しちゃいけないことはしちゃいけないと。この信仰においても南無妙法蓮華経を信じ修行する者には必ず命に及ぶ大難が起こってくるけれども、しちゃいけないことはしちゃいけないとですね。それを要するにこの大聖人様はそこでやっとその自分に気づかしてくれたということをこの聖法坊にその感謝ししてるわけですよね。そういうことを、まあ、私たちはその大切に、大聖人のことですねと、大聖人のことだけにしないで自分自身に置き換えて私たちも深く考えていかなきゃいけないということがこの言えるわけですよね。ぜひそういう思いでこの信仰をね、していただきたいと。今日が題目項の納めの題目項ということになりますけれども、なかなかねこのお題目を唱えるということが大切だということを身をもってこの参加してくれる人が、お参りしてくれる人がなかなかいないんですけども、また新しい年もですね、誰が参加しようがしまいがですね、この南無妙法蓮華経の題目というものが大切なんだということを一回一回の題目の中で自分の心に言い聞かせるためにも、この題目をですね、これからも大切に心がけていっていただきたいということをお願い申し上げて、 本年最後の納めの題目項の言葉とさせていただきます。